今日のカフェテラスのお客様、 NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生です。ようこそお越しくださいました。
お願いします。
毎月一度第2火曜日にご出演いただきまして、子育ての悩みにお答えいただいてます。日々の子育てシーンで出てくる小さな悩み、よくある悩み、何でもお答えいただきます。では今日のお悩み、早速ご紹介していきましょう。自分の時間が取れなくてイライラしています。夫が単身赴任でワンオペの毎日、幼稚園年長と小学2年の2人のお子さん、女の子がいます。毎日のお弁当作りとお稽古ごとの送り迎えが週末もあり、夜お風呂上がりには子どもたちも遊び続けて11時ごろ一緒に眠っています。子どもにしては遅い時間だと分かっていますが、朝ゆっくり眠ってくれるのでお弁当作りがはかどり、都合がいいのですが、自分の時間がほとんど持てなくてイライラしている状況ですというお悩みで、まあ、割と子育ての皆さんの中で大なり小なりこうイライラされていらっしゃる、ご自分の時間が取れないというのはよく耳にはされていらっしゃると思いますけども。
そうですね、子育ての悩みの中でやはり上位ランクに入ってくる、
上位ランクに
自分の時間が持てないっていうのは、ご主人が夫の方が単身赴任とか単身赴任じゃないとか関係なく、この悩みっていうのは自分の時間が欲しいって言われる方は多いですね。
そうですね。自分自身も振り返った時に、おじみさんとか子供が小さいと本当トイレに行く自由もないので、
そうですね、
もう丸々24時間を子育てにっていう時期もありましたね。
そうですね。本当に私たち自身はね、子育てしてる時はちょうどバブルの期だったので、いわゆる社会全体が、企業戦士という言葉も、出ていたぐらいの、
コマーシャルで24時間働けますかっていうぐらいでしたもんね、
そうなんですよ。だから主の夫が家にいなくても、当たり前っていう言葉はおかしいんですけど、そうそうそう、
あまり良くないんですけども、当時の風潮はそうでしたね。
そうなんですよ。だからそこをいないからしんどいっていうのにイコールになってなかったところはあったかなと。しんどいのは変わらないんですよ、今も昔も多分ね。でもその精神面において、なんで私だけっていうところは、もしかしたら前昔の方が小さかったかな。
みんなが一緒だったから。
そうですよね。だから今は本当にワンオペっていう言葉、この相談の方が使われておられるように、ワンオペっていうのは正直最近の言葉かなって思うんですね。
そうですね、本当ですね。
ワンオペ子育てって言われても現状を聞くと、私もそうだったのっていうぐらい、状況としては、一緒だよねって。でもそれがすごく悩みになってるわけで、やはりそういう比較対象じゃないけれども、いろんなイメージで余計にしんどさが膨らんできてるところがあるかなっていうところは懸念するところですね。
さあ、どこからこのお母さんに答えていきましょうね。
そうですね、ただのお母さんが時間がほとんど持てなくてイライラしてるっていうこの状況、すべて、夫の方が単身赴任であるということも、すべて自分が今お母さんが一人で何でもこう抱え込んでしまってるところのしんどさ、自分を追い詰めていってるところの、その悩みの深さみたいなのを少し感じるところがあるんですね。本当に良くないのはやっぱり限界まで自分一人で抱え込んで、孤軍奮闘っていうのはかっこいい言葉かもしれないんだけど、それによって悩みが増幅してたり、深くなってたり、
子育てに関しては、
そうですね、
一人ではダメだっていうことですね。
そうなんですね。だからそのお母さんの自体の時間のところ、しんどさを見える化していくことっていうのは、少しはこう、私は何でしんどいんだろうっていうところ、ただ、しんどいしんどいしんどいってなっちゃうと、すべてがしんどくなってしまう。
そうです。何もかもが。
そうなんですよ。もう子供の一声何か言ってきたことでも、私がまたそういうこと言ってるっていうような、そういう感じで自分を精神的にね、もう本当に肉体的にも、その送迎がもう自分があるんだという話
で
した
。
肉体的にも精神的にもすごい今しんどい状況にあるのかなっていうふうには感じます。
実際こうね、ご紹介しても確かに大変だろうなというのは伝わってきます。
そうですね、ただから一人で抱え込まないっ ていうことは、はい、大事かなと思うんですね、はい、だから周りの人に助けてって言ったり、うん、どういうのこういうところで困ってるのとか相談をしてみたり、うん、愚痴を吐いてみたり、うん、そういう環境、うん、そういう何でしょうか連携っていうか交流、うんをしていかれることが一つはいいのかなとは思いますね。
今のお母さん方ってそういう横のつながりっていうのはどのようにして作ってらっしゃるんですか。私たちは、まあ、このついその10年、うん、15年ほど前もいわゆる公園デビューって言葉がまだあったような気もするんですけども、はいはいはいはい、最近はあまり聞かないですし、
そうですね、今だったら私もよくわからない SNS ですか。
やっぱりそれでつながります。
そこで同じワンオペをされているお母さんたちとつながっていくこともできると思います、はい、ですね、
そっかそっか、
うん、また、はい、ママ友ってお母さんたち学校のつながり、うん、幼稚園のつながりもあるかと思うんですけれども、うん、その中でのワンオペをされてる方、先輩ママであったりご近所の方であったり、うん、いろんなところでその先輩やその今同じように子育てされてる方に相談してみるっていうのも一つの手なのかなと思いますね。
同じ状況の人に相談する、
はいはい、そうするとね、やはり意外に自分だけではないっていうことと、またその人がされてこられてたアイデアみたいなのも聞けるんじゃないかなというふうにも思います。
いろいろやっぱり皆さん工夫はしてらっしゃるんですね。
そうですね、
うん、なるほど。じゃあ同じ状況の人と本当今だったら先ほど私たちは公演デビューということで、はい、実際にその場に行ってつながるしかできなかったけれど、はい、かなり遠くにいらっしゃる方でも、はい、SNS ってい う, こう一つの場面で、はいはい、画面でできるわけですね、はい、
そうですね。私もよくわからないですけど、そこを発信することで同じハッシュタグですか、ワンオペとかでつけるとるそこにパッと寄ってこられる方があるのかな、とにかく自分が発信してしんどさを発信するって、とにかくしんどいところを言ってみる、誰かに話してみるっていうことは、はい、大事なんじゃないかなと思うんですね。
よく先生 の, ところもいわゆる愚痴でもいいですよ、うん、聞きますよっておっしゃってる、はい、この発信、自分の中の愚痴を言うってことは、はい、かなり効果的なんじゃないですか。
そうですね、出してみるっていうのは、はい、大事なことじゃないかなと思うんですね、うんうん、でもう一点はね、はい、そういう同じような立場のある方とまたママ友と先輩 の,、うん、お母さんとお話をされるっていうことも一つなんですけども、一つはね、夫としっかりと話し合いの場を持つことも重要なんじゃないかなって思うんですね。自分がしんどいというその状況をですね、はい、少しでも夫の方に理解してもらうっていうことは随分と、その状況を変えるということではなくて、
まあ、この距離が離れているので、はい、なかなか難しいこの方の場合ありますけども、
はいはいはい、そういうところを伝える、はい、伝える、自分が抱え込む必要はないと思います、はいはい、こういうところしんどいんだっていうことを理解してもらえるような話し合いの場を持つっていうことは、うんうん、大事かなっていうふうに思いますね。
なかなかでもこう冷静に伝えることは難しそうですけど、感情的になっちゃいけないんですか。
感情的になるっていうのも時には必要なんですけれども、やはりそこに旦那さんの方が、夫の方が今のしんどさを理解しようとして聞いてもらうためには、あまり感情的に走っちゃうと聞いてもらえないかな。
感情には感情が返ってきますね。
そうなんですね、自分だって仕事してるんだからっていうところになるのでね、で夫のその立場を理解するというよりも自分の気持ちを伝えるっていうことですね、うんうん、そこが分からそうというわけじゃなくて、うんうんうん、とりあえずこういうところがしんどくてねっていうところを、うん、しんどさをこう発信するっていうことは大事なんじゃないかなと思います、
ね、やっぱりそういうふうにこう自分で、先ほども最初におっしゃった一人で抱え込んでしまうっていうのは、うんうん、一番避けた方がいい状況ですか。
そうですね、一人で抱え込んでしまうと、うんうん、そこに悩みが自分を追い詰めることになりますよね。
自分自身で自分を追い詰める、
はいはい、そうすると悩みが深くなったり、うん、時には虐待という形になりかねないっていう心配はありますね。
そこには当然ですけどお子さんがいらっしゃるわけだから、はいはい、自分がこう健全でのびのびしてなかったら、うん、相手は子供さんに吐け口になる可能性も出るかもしれないと、
はいはいはい、
ああそうなんですね、はい、この中で私自身もちょっと気になったのが、お風呂上がりに子供さんがまた遊んで、はいはい、 で11時ごろ眠ると、はい、ご本人も遅い時間だと分かってるけど朝ゆっくり眠ってくれるのでっていう、うん、この辺はなんかこう工夫の仕方があるんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、
いかがでしょうか。
ご自身がね、うん、まず遅い時間だと分かっているっていうところに、うん、はい、また悩みが実はあったりするんですね。分かってはいるんだけどできないんだよっていう、そういう苦しさがあるのかなと思うんですね。
なるほど。
で基本的には、うん、今お母さんにとって楽な、そのしんどいイライラを抱えていらっしゃるお母さんのその精神状態を思うと、うん、ご自身が一番楽になれる方法を取られることはいいと思います、
はい、
ただですね、うん、基本的にはその年齢によるんですけど、今回ご相談されているその小学校2年生と年長さんであるそのお子さんの年齢から考えたときに、はい、このお子さんたちに頼る、
おそろそろもできる、
うん、そう手伝ってもらうっていうのは一つかなって思うんですよね。寝なさいって怒るんではなくて、うん、早く寝た方が勉強とか次の日とかが体が楽だから早めに寝ようかっていうところで、お母さんはこの用事が終わると一緒に寝るから、うん、さっき寝ててくれるとか、ないないちゃん妹を連れてそしたら一緒にお部屋入っといてくれるとか、そしてまず入ってもらうとか、うんうん、で少したらちょっと電気おしゃべりしててもいいけどねって電気消すよと、体を使って興奮させて遊んちゃうと、うん、脳の方が逆に活性しちゃって寝れないんですよね。
寝る前ってすごいハイになりますからね、子供って、ね、
そうなんですよ。そういう状況は作られない方が
クールダウンするように
子供のためにはいいかなと思うんですね、うん、
そのためにはお部屋の明かりはちょっと落とすと、
そうですそうです、うん、だから工夫としてはもう、うん、おもちゃ出すのはお風呂までに遊んで、お風呂上がりはもう寝る準備をしようねって、うん、絵本とか本とか読むのはいいんだよ、眠たくなかったら本読んでてもいいし、おしゃべりしててもいいんだけど、うん、もう寝る準備をしようねっていうことで、うん、ちょっとお姉ちゃんと妹さん2人に子供さんに協力してもらうっていうことは、うん、いろんな方に手伝ってもらう一つの方法としての一つとして、お子さんにも手伝ってもらう、
そこに子どもさんを巻き込むという、
そうですね、
そうすると少しお母さんも楽になるかもしれませんね、
う
ん、
そうですね。でお母さんのその一つ遅い時間にっていうところの部分としては、一つそこら辺の歩み寄りが一つずつ、いきなり寝なさいっていうのはしんどい、お互いしんどいと思うので、そういうところでもう布団に入ろうかっていうところ、お話を、それこそ話し合いをすればちゃんと分かる年齢になってこられてる、うん、なんでお母さんがそういうことを言ってるのかっていうことも、はい、分かられると思います、
じゃあちょっとここで一曲入れて、はい、先生が講座の時にとても素晴らしい、はい、ご自分をちょっと振り返る方法をお伝えしていらっしゃるという、はい、ちょっとポイントを聞かせていただこうと思います、はいはい。子育て応援しますと題して NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日のご相談は自分の時間が取れないというイライラされているというお母様のお悩みで、夫が単身赴任でワンオペの毎日、幼稚園年長と小学2年の2人の女の子がいます。毎日のお弁当作りとお稽古ごとの送り迎え、週末もあり、夜お風呂上がりに子どもたちも遊び続けて11時ごろ一緒に眠っています。子供にしては遅い時間だと分かっていますが、朝ゆっくり眠ってくれるのでお弁当作りがはかどり、都合がいいのです。自分の時間がほとんど持てなくてイライラしている状況です。先生の解決策としては、まずはもともとが人と比べるからこうしんどいっていうのがより倍増されているかもしれません、はい、私たちの時代とは違うと、ということで同じ状況の人と SNS などで話し合って工夫も聞くとか、できたら夫としんどいんだっていう状況を伝えて理解をしてもらうという、そんなヒントを前半にはいただきました。後半ではもっと先生の講座受けていただいたら、こんな素晴らしいヒントもいただけるようですからご紹介ください。
はい、どうしてもね時間っていうところで悩みの部分が多くなってくると、
結局そうですよね、追い回されてる感じですね。
そう
なんですね。
そうすると時間って本当にみんな平等24時間与えられてるんだけれども、ね、なんか自分だけが追い回されてるそうするとやっぱりしんどさが増してくるんです ね。でだから逆に1日の時間帯、何時に起きて何 朝ごはんの準備に、うん、また子どものお世話に送り迎えにっていうところを1日をあのなんです、時間サイクルを作って、はい、時間のあのなんていうか、あの時間をどれぐらい自分が費やしてるか、はい、1日をあの円グラフなりあのグラフにしてみるんですね。そうするとあの案外と隙間時間があったりする。だから時間の見える化ですね、自分の。
面白いですね、はい、割とあの抜け落ちてるとこですけど漠然と忙しいと思うけど、意外ときっちりつけていったら、あら、ここ空いてると。
そうで、また自分が子育てに家事にどれぐらいの時間を使ってるんだろうっていうのがね、うん、こう見えてくる。その見える化すると、うん、隙間時間が見えてくると自分で、あ、ちょっとゆとりがあるかもしれないっていう気持ちになるんです ね
気持ちが大事なんですね。今日はほとんどねその気持ち、はい、気持ちとお伝えいただいてますけど、はい、なるほど、はい、見える化。
そうです。だから自分のしんどさ、時間の見える化、しんどさの見える化をしてみるっていうのは、あの意外に自分としての実感、あの時間の使い方の工夫っていうのが、ええ、あ、こういうこと、もうちょっとここ、こういうふうに使えるやんとか、こういうアイデアで、あ、ここってこういうことできるやんとか、そういうふうにね、意外に自分がもっと工夫できるんじゃないかっていうところが分かってくる。
いわゆるよく俗に言うメリハリの
つい
た過ごし方ができるんですね。
はい。で、そしてまた自分がその本当に時間がない、自分の時間って一体どれくらいの時間が欲しいんだろうって考えてみるっていうのも一つある。
ああ、そうかそうか、ないないって言ってないない尽くしで、はい、あの拗ねてるよりも、はい、じゃあどれぐらい欲しいのかなと、
はい、そうするとね、その自分がその空いた時間、自分の時間があったら何がしたいんだとかね、じゃあその時間ってどれぐらい欲しいんだとか、1ヶ月、1週間に1回でいいのか、毎日欲しいのか、そういうところをちょっと自分の中で工夫してみたり、意外にね、あのこの時間、1週間に1回この時間を取りたい、この時間を取れれば私はストレスが、気持ちがすごく楽になるんじゃないかってすると、じゃあその時間を取るためにはどうしたらいいだろうって考えると、おばあちゃんに手伝ってもらう、ご近所の人にちょっと手伝ってもらうとか、そのプロに頼んでみるとか、そういうところでちょっと工夫がでまたできるんじゃないかなって思うんですね。
じゃあもうその見える化した時に、そこの取れそうな時間を思いっきり自分で楽しめばいいわけですね。
そうですね、
引きずっていかないで、気持ちを。
あの前にこの講座に参加された方がね、あのその自慢の時間って、いや私時間ない時間ないって言ってたけど、意外に1ヶ月に1回でもいいんだ、その時間があれば、あ、これに使えたら私はストレス解消になるんだって分かったって言われた方があったんですよ。
気づくのって大きいですね。
そうするとね、1日こう追い詰められているようなんだけど、その時間をさえ取れればいいんだから、その時間を取るためにどうしようって考えると発展的になっていけるんですね。
そうですね、V 字回復できそうな気もなんかしますね。ああ、そうなんですね。気づくって大きいですからね。
そうですね。見える化するってすごく楽になってくると思います。
あ、それと、その自分が、あの、時間がないないって言うけど、どれぐらいを欲しいと思ってるかっていうのを、自分で考えることも面白いですよね。はいはい、
そうですね。そうすると、その、1ヶ月で1回、でもいいんだからって、うん、お父さんが帰ってきた時に、ごめん、この時間の2時間だけちょうだいとか、そうしたら、あの元気になるからとか、そういう前向きな相談話し合いもできるんじゃないかなとは思います、
う
ん、
そうですね。そしてその日を楽しみに待つっていう、すごくこう、はい、ワクワクとしてくる気持ちになれるきっかけになるかもしれないという、はいはい、ああ、なるほどね。そして前半の方に先生がすごく素敵なことをおっしゃってくださった、もうお子さんが幼稚園の年長さんと小学2年生だったから、はいはい、お子さんに手伝ってもらうという巻き込み方もいいという、
は
い、
そうですね、うん、一緒にお掃除家事をするんであれば、そこ片付けてくれる、手伝ってくれるって一緒にこう巻き込む、また、あの作り置き野菜、あのおかずとかお弁当のおかずとかを少し前の日に一緒に作ってみるとか、そういうのを一緒に巻き込んでみるっていうのも、あのお子さんもすごく協力的になってきて、またお子さん自身が役に立ってると、お母さんと一緒に、ね、喜びに変わっていけるんじゃないかなって思います。
ただお母さんがそのイライラがちょっと落ち着いていないと、お子さんがすると時間が結構かかったりしますのでね、はい、そのあたりも考えながらぜひ動いてください、はい。ではいつも後半に伺っています駅前子育て交流広場、こちらのニュースご紹介ください、はい。
駅前子育て交流広場の方は、はい、今度は7月の16日ですね、はい、0歳から楽しめるコンサート毎年行ってます。
そかそか、はい、
0歳から楽しめるコンサートの方を、予定しております、
はい、
11時から11時45分です、
はい
はい、そちらの方また申し込んでいただけたらなと思います、
はい、後ほど連絡先ご紹介いただきます、
はいはい、そして今度はフラワータウンの方ですね、サンフラワーのビルの4階の方、はい、支援スペースの方で毎月行っております、わらべふたベビーマッサージ体験版、はい、うん、こちらの駅前でもしてるんですけれども すごく人気があって、もっとやりたいわっておっしゃる方、はい、こちらの方でもフラワーのサンフラワーの方でも毎月1回させていただいてます。
体験ができるんですね、
はいはい、こちらの方、6月は29日木曜日です、はい、で7月は20日になります、
はい、
10時半から11時15分の間となってます。毎月行っておりますので、うん、ホームページ等でまた確認していただけたらと思います。
はい、
出されと、はい、6月22日同じ支援スペースの方です、ママのプチヘッドケアと、うん、小玉さんですねが来てくださいまして、はい、毎月やってるんですけど香りブレンド体験ということです。
スプレー作り、香りもいいですね、
はい、スプレー作りワークショップの後ママのプチヘッドケアもありますので、ぜひお子さんと一緒にお越しください、
は
い、
その時に子どもさんは、
はい、見守りで、
あ、
はい、
だからこういう時間を上手に使われたらいいかもしれませんね、はいはい、なるほどね。で先ほどのコンサート0歳からの、
はい、
こちら の申し込み先の電話番号をご紹介ください。
はい、駅前子育て交流広場です。079-556-5230 です、
はい、もう一度お願いします、はい、
079-556-5230 です、
はい、こちらは曜日がちょっと限られてますので、はい、お気をつけください、はい、ご紹介ください、
は
い、
日曜日、火曜日、水曜日、木曜日、週4日間ですね、
はい、
10時から5時半の間まで、でお申し込みをよろしくお願いします。
そしてキッピンモールの6階に皆さんが集まって自由に、はい、お過ごしいただける空間も作ってらっしゃいます、はい、こちらのご案内もお願いします、
はい、駅前子育て交流広場も10時から17時30分ですね、5時半まで行っております。今回っていうかもう人数制限なしでお入りいただいております、
はい、現在は、はい、そうですか、
はい、ただだから人数制限なしなので予約なしでお越しください、
うん、もういいんですね、はい、わ、はい、かりました、はい、でまだちょっとお食事は、
あとごめんなさい、お食事の方は取れるようになりましたので、
そうなんですか、
食事タイムで、お弁当を持ってきていただいたら、はい、またそのスペースを作らせていただきますので、
ね、はい、でその場所は単に空間があるだけじゃなくて保育士さんがいてくださりますし、はい、曜日によってはいろんな相談事もできるようになってますので、ね、はい、そうですね、
毎週1回専門医が常駐させていただきますの で、ね、でそちらの方でまたご相談ください、
うん、ですからそういう時に愚痴をこぼしてくださいといつもおっしゃってらっしゃいます、はい、上手にご利用ください、はい、今日も毎月一度お届けしております子育て応援します。お話をいただきましたのは NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。